ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、大腸。大きなボリュームでやっておりますが、不幸の罠から入っております。その2番目ですね。まあ問題は、この日本は本来は楽しく安心して、何の不安もなく過ごせるのに、なぜ我々は税金も徴収金 50% も取られ、まあいろんな不安の中で働いてるかと。いうことをきちっと解説して、それで今までは私は、まあ言ってみれば国家をこう変えればいい、システムをこう変えればいいっていうのは中心でした。そうじゃなくて、もうやめました。今の日本ではダメです。ですから我々が自衛してですね、それでこの不当な状態から変えようというふうに思ってスタートいたしました。で、これはもう非常に長い話なんですが、しかし我々が楽しく人生を送ることができればそんなにいいことないんでね。ということでいきたいと思いますが、2回目は、これ下地の2回目なんですけども、補助金乞食というふうに名前つけました。実はですね、これには理由がありまして、この罠っていうのは誰がかけるかっていうとですね、まあ知識人とか、左翼の人とか、まあ左翼も大体知識人なんですね。それから、国会議員とか、地方議員とか、学校の先生とか、そういう知識がある人が国民の稼いだ金をどうしたらこっそり取ってやろうかというふうに思ってやるって、ついに 50% も我々の稼ぎの 50% も取るようになっちゃったってことなんですね。それも 50% って言われないように数々の細工をしてます。で、その細工は僕ら見破らなきゃいけません。で、一応ここでは最初はですね、正面からこの細工の状態を話します。ところが皆さんちょっと気をつけてほしいのはですね、まあ、このひばりクラブのコメント欄をやめたのがその一つの大きな方針なんですね。これね、今コメント欄に書かれるのは政府の回し物みたいのが書いてるんです。いや、そう、二つ種類がまたいるんです。本当に政府の回し物で自分たちに金を回すために変な知識人が、トリックを暴いてもらっては困る。我々が嘘、その政府の偉いのが、日本の偉い人が嘘ついてんのをバラすのが困るから、そこでコメント欄なんかに代表者を出してトリックしてるってやつがあるんですね。これはもう当然予測されますよね。最近のこの手の凝ったやつはですね、AI ですよ。この前もある偉い人だったら、俺は最近 AI で全部知識を得てるんだって、ああそうですかって言っときましたけど、アメリカではまあ非常に問題になってますが、AI 自身が、その嘘ついてるんですよ。AI を作ってるところが、体制側、つまり政府側とかね、金持ち側の場合、まあ金持ち側って言ったら簡単ですね。体制側っていうかね。金持ち側の場合、金持ちが嘘をごまかすための人を AI の中に入れてるんです。だから、AI で我々が今度は頭が洗脳されますね。今日は2回目です。補助金乞食。これがまあ面白いんですね。乞食っていう言葉は今ね、放送禁止用語なんです。放送禁止用語ってのはおそらく NHK が作ってるんです。誰かが放送禁止用語作んないと放送禁止用語ってできませんからね。それで、乞食っていうのはね、どういう定義か。あ、これはね、放送禁止用語なんだけど、驚くべきことに、乞食っていう行為自身は、犯罪なんです。ちゃんと法律にですね、乞食は犯罪ですという条文があります。第1条の244項だったかなんかわかりませんが、とにかく、民法関係で乞食は犯罪なんです。で、乞食っていうのは言葉を法律の中で使ってます。というのは乞食以外に日本語がないんですよ。これね、すごくもうおかしなことなんで、ちょっと今見ますね。資料。乞食は何つったかな？家がないってホームレス。まあね、日本の放送が乱れるのは当然ですよね。乞食っていうのは差別語だそうですよ。で、僕そこも調べました。だね、文化人がね、差別語だって言ってるんですね、乞食は。で、ホームレスって言い換えはホームレスだって言うんですよ。いや、乞食ってホームレスじゃないんですよ。ホームレスな住む家がない人たちなんです。心が正しくてもあるんです。犯罪では何でもないんです、ホームレス。乞食はちょうどちゃんと定義があります。自分が生活するためのお金を、労働をしないで得る 行為なんですね。で、そういう人が増えると世の中が乱れるので、くじきは犯罪の一つに入っているわけです。だけどまあいろんな事情がありますからね、くじきを厳しく法律で罰するってことは実際上はしてないようですけども、くじきという概念ははっきりしてるんですよ。それ理由も書いてありますよ。法律の解説書にね。世の中で、要するに自分が生活したり自分が必要とするお金を何も努力しないで得るということが一般的になったら世の中は乱れると。そういう大きな立場から法律的にくじきを禁止してるって言うんです。まあ、もっともですよね。もう、今みたいにね、一部のズルが働かないで、生活の糧を得てるっていうことでも困るわけですが、もしも、くじきというのが正しい行為だってしちゃうとね、じゃあ、俺は別にズルして金儲けたっていいんだから、働かなくていいよって言うと、社会が崩れちゃうわけですよ。お米にしても、家にしても、舗装道路にしてもですね、すべて誰かがやってるんです。それで社会っていうのはみんなで一緒にやるっていうことがもう元の元なんですよ。そんなのここで言うのは恥ずかしいぐらいなんです。だけど、まあ、左翼の人たちはね、なんていうかね、この世の中はもらいもんでできてると思ってる人が多いんですよ。割と大学の先生なんかそういう人が多くてですね、僕も困るんですけどね。大学の先生も立派な人物を育てることによって、まあ、次世代の日本をちゃんとすると。それに貢献すると。決して、なんか遊びながら大学の先生をやってちゃいけないんです。それは乞食なんですよ。だから、一人一人が必ずどんな仕事でも、気持ちはですね、自分が仕事は、社会に必要なことの一端をやってるんだ。電車の運転手がいなきゃ電車は動かない。道路舗装をする人がいれば道路は舗装されてない。縄床から稲を植える人がいなければご飯は食べれないですよ。その根本原因を違反するわけですから。それをね、左翼の人たちがね、くじきは差別用語だって言うんですよ。どこを差別してん、誰を差別してんですか。くじきはいけないっていうのは確かなんです。どんなに体の具合が悪くても、それは体の具合が悪くて、入院するとか、まあ精神的に仕事ができない人もいますよ。そういう人もですね、社会全体としては、あなたも健康になったら、一生懸命みんなと一緒にやりましょうね。人間っていうのはそもそも、全員が力を合わせて、それぞれ分担してやることによって成立してるんですよ、と。そしたら、体の悪い人がね、分かっておりますと。だから私もね、できるだけ健康に。その人にとっても健康の方がいいんですよ。社会のために働ける方が、その人にとっても幸福なんですよ。だから法律に残ってるのは当たり前なんです。だからテレビ局がね、くじきというのを差別用語として禁止し、その代わりに、家を持ってない人、くじきの言い換え用語。ねえ。また忘れちゃいましたよ、僕。こんなに概念が違うと覚えられませんよ。何だったかな。ホームレス。くじきの言い換え用語がホームレス。まあ、それだけでも、日本の放送がいかにねじれてるかわかりますよね。それでその解説をね、左翼の人がしてるんですよ。くじきは差別用語だと。ね。何もしない人をくじきと言って差別しちゃいけない。全然差別してないんですよ。世の中はそれを差別とは言わないんです。全員がちゃんと働いてくださいね。社会というのは、みんなが協力して初めて社会なんだ。どうしてもくじきやりたいんだったら、森の中とか、離れ小島でやればいいじゃないですか。自分一人で。したらご飯来ませんよ。すぐ餓死してしまいますよ。ええ。ですから、そういう一人で生活できないわけです。一人で乞食をやったら必ずすぐ死ぬんですよ。だから乞食は犯罪なんです。そういう人は社会に入れませんと。ね。社会は病気の人は病院に収容し、どうしても働けない人は生活保護をし、全部ちゃんとやりますと。だけど、くじきはダメですと言ってる。これを反論するんですから。まあ、この前の沖縄のね、なんか、どの大学でしたか、その先生が言ってるのは本当に滑稽だったんですね。いや、世の中どうできてるか分かってんのってことですね。で、くじきっていうのがそのまま使うとなんかなるのかなと思って、一応ひらがなでくじきと書きましたけど、ところが、 ちゃんと説明するためには漢字を使わなきゃいけないんですよ。法律は漢字で古事記と書いてありますから。だから、古事記って書かなきゃいけないんですけども、まあ変な社会なんですよ。古事記を言い換えるときはホームレスと言って、いやいや、あなたね、家がないことは構わないんです。ええ。働いて自分が寄与しようと思ってれば、法律に違反しないんですよ。家がなくても。ホームレスって何ですか一体。で、ホームレスは今度ね、差別用語じゃないと、最後の人は言うんですね。あれで、私が言うのは、今、古事記っていうのはですね、いっぱいいるんですよ。で、古事記を推奨してるのが、ほぼ政治家なんです。ええ、例えば、高校無償化。これ古事記ですね、明らかに。それから、東京都がいくらでもやってますよ。なんか、なんとか補助金、なんとか補助金って。テレビなんかで、あと1ヶ月です。なんかこの補助金に申請すると、150万円もらえます。このチャンスをお見逃しなく。一体その150万なら150万もらう人は、150万を日本社会のために働いたんですかね。働かなくて補助金もらうっていうのは、それ古事記行為じゃないですか。犯罪じゃないですか。その犯罪を推進してるのが東京都知事なんですよ。それから高校無償化なんて山ほどやってますからね。高校無償化が必要であれば、法律というのは高校を無料にするってことなの。義務教育化するってことなの。ええ。義務教育じゃなくて無償化するってのは変ってこの話なんですよ。いや、いいですよ。いいかもしれない。だけどそれは十分な議論が必要であって、なぜ高等学校がタダでありながら、タダの人もいるし、それから有料な人もいるし、辞める人もいると。いや、義務でもないと。で、自由に高校に行ってもいいし、行かなくてもいいと。しかし、無料だと。そんなことはありませんよ。絶対ありません。ええ。そんなことしたら全部が崩れちゃいます。それで私ちょっと選挙活動したことあるんですけど、大阪でね、なんか僕が結局は、まあこれはもうびっくりしたんですけど、結局は高校無償化案だって無償じゃありませんよ。高校税金化というのが正しいんですよ。だから皆さんの税金で高校に十分に行けるような親の収入があっても、無償化にするということでやってるんだからって言ったらね、僕のちょうどここら辺で聞いてたね、前列で聞いたおばさんがね、おばさんってまた放送禁止用語かな、おじさんはいいのかな、おじさんが良くておばさんがダメなら性差別ですけどね。まあだけどいいや。その、まあご婦人が、ええー、って言ったんですよ。あれ、高校無償化って税金でやってんですかって言ったんですよ。だから無償化っていう言葉が第一間違ってごまかしなんです。で、これ私がですね、不幸の罠の2番目にの下地っていうのに書いたのは、この補助金だとかですね、なんかその、そういうのはほとんどの場合、高校無償化もそうですし、それからなんか太陽光エネルギーの利用だとかね、いっぱい補助金ありますよ。建物を建てるときにはもう、建物の人っていっぱい知ってますよ。これは補助金出ますからね。暖房費を減らすためにね、断熱材を入れると。その断熱材の入れ方によって補助金が適用したり適用しなかったりします。ええ。それは、その家を作る人が考えることである。国民はおバカさんでもないし、国民が主人なんだ。国民がどういう方法でやるかを決める人であって、お役人が決めちゃいけないんです。だけどなんでお役人が決めてるかっていうと、その業者と結託して、インマイポケットがあるからです。そうじゃなくちゃそんなことやりません。お役人っていうのは。お役人は規則通りやりますから。ちゃんと定時になったら帰りますし。それからお役所仕事をしてますから。例えば、丁寧ですよ、今のお役人は。だけど、丁寧にやってる、誠心誠意やってる市役所のお役人は残念でしょうね。いい加減な人からポケットを入れるために、補助金なんかをやって自分の票を稼いでる政治家を見ると嫌でしょうね。仕事が。だからこれ下地に入ってるんです。これ実はね、これは下地というの理由をちょっとご説明しますと、我々が今不幸なのは、頭のいい人がごまかして我々の人生を不幸にしてるっていうのがあるんです。そっちばっかを批判しますが、実は我々自身が、そのお役人とか頭のいい人たちが我々を騙そうとしたところに騙されて、補助金もらったりしてるんですよ。高校無償化の、高校無償化じゃありませんからね。自分の子供を高校に行かせるので、他人のお隣の税金を使わせてくださいって言ってるんでしょ？なんでそんなことができるんですか？だって、高校に進学するっていうのが、その 親の意思であるから行くわけですよ。親はそれでお寿司を食べてもいいし、車を買ってもいいし、ギャンブルに行ってもいいんですよ。競馬に行ってもいいんです。だけども日本人というのは、税金を払ったらその税金は全員が必要なものに投資するわけです。だからこんなことやってたらどれもこれも補助金になっちゃうんです。どれもこれも補助金っていう頭になってますから。都知事さんとか国会議員は。だから自分も私腹を肥やすことになるんです。これ私腹を肥やすと同じですよ。犯罪で。つまり乞食行為ですから。乞食行為ってのはそれを言ってるわけですね。自分に関係があるけども、お金払うのは嫌だと。だから、ただでお金をもらう方法を考えると。で、街頭に出て、缶詰の缶を置いて、私は貧乏だからお恵みくださいというのは今確か認められてるんですよ。苦しい人は。確か。摘発になってないと思います。できるだけそういうことやめましょうになってる。だけど、高校税金化とかね。高校税金化ってね、それなくていいんですよ。だって政治家でしょ？だから法律で変えたらいいんですから。税金化じゃないですよと。高校教育は国民全員が受ける必要があるので、制度を変えて、昔は明治時代は小学校、中学校だけが義務教育でしたから、全部国がやりますけど、高校は自由に入れますと。自由に入れて無料ですと。そんなのって、いや、いいですよ。自由だけど無料だという制度を作るなら、誰でも、いや、高校行くのが大切だって言ったら、誰でも大切なことあります。大切の順序をまず決めないと。世の中で一番大切の度合いが高いものから、義務化にはしたくない。高校に行くのは自由で行かなくてもいい。だけども、高校は国全体で、それを維持しましょう。ということなんかいっぱいあるんです。それはね。それは別に、こういう教育なんかの近くではね、例えば英語教育なんていうのはですね、それはものすごく金かかるんですけど、それ今やってますよね。僕は、これからの小学生の英語教育いらないと思いますよ。これからの言語っていうのはもうあと5年ぐらい経ったら全部自動翻訳になりますから。今でも東京のタクシーの運転手さんに、この頃外人が多いけども、言葉は不自由しませんか？ええ、今ね、自動翻訳がありますから、それでやってますよってことですからね。それがどんどん進みますから。今、大学の教授でもね、英語の論文とかドイツ語の論文をね、まずパソコンにかけて全部日本語に訳してから読んでる人が多いんですよ。大学の教授ですよ。それなのになんで小学校の2年生とか3年生に膨大な税金をかけてやってるか。これもね、そういう教育界からの、まあ、言ってみれば賄賂なんだ。いや、言ってみればって僕が言ったのはね、賄賂って言うと証拠を出せって言ったの。いやいや、証拠はもう状況証拠で十分なんです。つまり、国民側が疑問を述べる、自分の税金の使い方に疑問を述べるときは、国民側は、これ使ってんじゃないですか？大丈夫ですか？誰かの利得になってませんか？って言っていいんですよ。質問形態でいいんです。答える方は、税金を使う方は証拠を出さなきゃいけない。当たり前なんですよ。国民は証拠を出すような義務ありませんよ。ただ、正しく使ってるんですかって質問でいいんです。で、正しく使ってますって向こうもそう言いますよ。役所側はね。教育会側も言いますよ。絶対に、英語教育の会社が潰れないようにしてるとかそういうことありませんって言いますよ。そしたら僕がね、じゃあその証拠を見せてくださいって言いますよ。つまり、小学校の英語教育が必要もないのに、おそらく必要もない。それとも必要があるというふうに証明してもいいですね。今は AI で、5年先にはもう、言語は全部大丈夫ですと言われてますが、それは嘘ですかと。そしたら、役所は責任を持って嘘ですと言った。そしたら、その嘘ですと言ったやつを僕は5年間持っとって、それで5年後に、もうコミュニケーションできるじゃないですか。じゃあ、あの時に嘘を言ったやつは、あなたはどうして保証しますかと、税金全部払ってくださいねってこうなるんです。これをちゃんとやったらね、実は、これを僕はなんでこんなことしつこく言うかっていうと、みんなそんなこといいじゃないかって言ってるけど、今実はね、我々が取られるのが税金と厚生年金全部で 50% ですよ。国民の 50%、つまり稼ぎの 50% を取るなんていうね、歴史的にも珍しいわけですよ。こんな政治でね、昔は特性、徳のある政治とかね、それから民からあまり税金を取らないように、過酷な課税とかいうのはいつも批判される代名詞なんです。ねえ。 それはだからここで言う下地なんです。例えば我々日本人が不幸の罠に引っかかってる一つに、例えば補助金乞食があるんです。補助金は完全に乞食なんです。太陽光をどうするとか。だって太陽光なんかおかしいに決まってるじゃないですか。だって太陽の光で電気を起こすのはいいですよ。それは別に悪くないです。それ科学の問題。だけど現在の太陽光発電の技術ですと、太陽の光を電気に変える高純度シリコンのパネルを作って、変電所を作って、交流、直流も全部含めた転換装置を作って、太陽の光の効率も見ると、どう見ても石油火力発電所で CO2 を出なくした場合よりか高いんです。だから何の意味もないんです。ただ意味はあるのは小池都知事だけですよ。だって何かの形で金をもらってないと、東京都民のことにならないものに税金を使うっていうことは今度そっちが違反になりますよ。東京都知事の業務違反になります。ええ。それはもう厳しくやるべきですね。それは厳しくやることで僕厳しくやって東京都知事をとっちめようなんて思ってるんじゃないです。僕そういう恨みとか全然ありませんか、いつも言ってるよ。それこそが今の我々の不幸をなくす方法なんです。つまり不正があって、世の中に不正があって、不幸にならないってことないんですよ。不正があるから不幸になるんです。不正がなくて不幸になるなら、それは不幸でもしょうがないんですよ、それは。それはしょうがない不幸なんです。全員が正しくやったと。だけど、僕らは不幸になる。そしたら、技術を作ったりなんかしなきゃいけないんです。ええ。だけど、技術は完全だ。社会システムも完全だ。だけど、我々が不幸になるってことは、不正があるからなんです。だから私は不幸の罠としての下地としては補助金なんていうのはもう極めて当たり前のように。それで補助金は何でかって票になるんですよ。ね、皆さんもそれはご存知の通り。なんか高校無償化も票になったんですよ。ええ。それでその私にその叫んだ中年のおばさんね、おばさんに言っていかないんだ。中年の女性の人が、え？高校無償化って税金使ってたの？なんでそういうふうにその時に驚くかっていうと、最初から高校無償化はごまかすつもりなんです。政治家はできるだけ国民にごまかそうと思ってます。だから高校授業料税金化とは言いません。絶対口を下げても言いません。それは国民に正しいことを知らせずに自分の票だけを増やして、そして政治家としてやっていこうという横島な心があるからです。これは我々を不幸にしますから、我々はですね、政治家に言わなきゃいけません。私たちに嘘つかないでねって、NHK にも言わなきゃいけません。私たちに必要な情報は伝えてくださいねと。そっちで変なことを考えないでくださいねと。朝日新聞ぐらいひどくなると、ちょっとどう言っていいかわかんないんですけども、変な思想を含めて、あたかも中立な報道のようにしないでくださいねと、こう言わなきゃいけない。これが不幸な罠の2番目の下地の一つ。それに代表されるのが補助金。もっとはっきり言えば高校無償化です。全員が高校に行く必要あれば、その論議をちゃんとするべきです。私は全員が高校に行くべきだと思ってます。だから僕は高校無償化なんていう言葉は絶対使いません。高校の授業料は義務として必ず、子供にも行かせるようにして、そして特別にどうしても高校の授業を受けられないという特別の場合は、高校の授業を受けることを免除するという制度をしてもらって、高校は、義務教育の一つに組み入れて、そしてきちっとやるべきであると。こういうふうに体制を整える必要があると思います。それが現在の政治家に能力がないんであれば、政治家を降りてもらうということになると思います。